おはようございます。先週は食中毒で、ヘロヘロになって説教しまして、だいぶ皆さんにご心配をおかけいたしましたが、結局あの後また熱が出まして、日曜日の午後ですね、まあ、月曜日ぐらいにはもう熱も下がって、元気になりましたので、月曜日の夜から呉の方のボランティアのお手伝いに木曜日まで行っておりました。で、修法にもここに書いてあるんですけれども、キリスト教会広島災害対策室呉ボランティアセンターって長い名前なんですが、これはですね、私たちの教会も所属しております広島宣教協力会という広島近郊の教会、そして教会関係の団体31の団体が加盟しております。その団体が、の中にですね、災害対策室というのがありまして、そこが中心になってこの、ボランティアの働きを、コーディネートする、そういう、センターを立ち上げました。私もそこのメンバーなんですけども、でその私たちの働きに、いつも飢餓のためにね、いろいろ働いてくださっております JIFH と国際飢餓対策機構の人たち、それからサマリタンズパースというですね、サマリア人の財布っていう変わった名前なんですが、世界的なこの緊急支援をやっているビリグラハム関連の大きな団体があるんですけども、そこの人たち、それから救世軍ですね、の人たちの助けを得て、呉市内のいくつかの教会が宿舎をとして提供してくださって、全国からボランティアの方に来ていただいて、主に呉市の天皇を中心に、復旧の支援活動をしております。他にも広とか安浦とか、あっちの東の方ですね、にも行っておりますけれども、一番力を入れているのは天皇なんですが、私も3日間天皇、2日目は安浦に行ったのか、天皇に行きましたけども、とにかく土砂の量がですね、その4年前の広島の安佐南安佐北区の時の10倍ぐらい多い感じします。はい、場所によってはですね、こうずっと歩いていくと、なんか砂漠みたいなところに家の屋根だけポンとあるとか、車の屋根が5つぐらいこの砂漠の中にこう車が埋まってるみたいなところがまだまだいっぱいあるんですね。でしかもまだ見つかってない方もあることもあって、あと危険だということで立ち入り禁止の区域も多くて、それでも可能なところをみんなで行って、お家の中の泥を出したり、あるいは、もう道路にもう高くその土のうとかゴミが積み上げられてるんですけど、それを撤去する人がいないんですね。とにかく範囲が広いので、多分呉市ももうパニックになってるんじゃないかと思うんですけど、誰も行かないんですよ。でそういうところを見つけては、もちろんその地域の方々との連携を取りながら、我々の方でトラックを借りたり、あるいはそのパワーショベルも借りて、そういうものをこう撤去したり、ということをやっております。で今回私も行ってみて思ったことはですね、まず、今言いましたけど範囲がとても広いんですね。でしかももともと交通の便の悪いところです、あの辺りは。なのでボランティアの人が非常に少ないです。天皇の地区は割と報道されてるんですけど、それでも平日は20〜30人も来たらいいとこじゃないでしょうかね。50人ということはないんじゃないでしょうかね。で教会の方の団体が15人とか20人ぐらいいるんで、結構皆さんに喜ばれてます。で安浦とか広の方に行くと、ほとんど誰もボランティアの人来てないと。竹原の方とかですね、そういう地域が非常に多いですね。その地域が広すぎるということ、それからその天皇とか吉浦とか坂とかあの辺り、ご存知だと思いますが、みんな道がすごく狭いんですね。 都市計画して作ってないとこですから、こう谷沿いにこういたずらに家を建てていったので車が入らないんですよ。だから一個ずつ手でその土のうを持って、でなんとか一輪車に乗せて車に詰めるところまで持ってくっていうようなことをもう延々やり続けるんですよね。でもまあ一軒やるのに20人ぐらいの人が丸々1日かけるってやっとできるぐらいのところですから、あまあ大変でしょうね。でもう一つ大きな問題としては、そのまあその行政が、まあ、もちろんその広すぎるということもあって、もうほとんど機能してないです。だからその地域の人がものすごく怒り心頭です。そのボランティアセンターとかに電話されるんですよね。だからニードはたくさんあるんですよ、うちに来てくれみたいな。だけどそれにマッチしない。だからもうこの間もあったんですけど、一軒の方が電話をしてきてね、でうちに誰も来んと、でうちの隣にはボランティアが来たと、なんで隣に来てうちに来んのだと、しかも隣は民生委員じゃないかと、民生委員とこ先にあるのはどういうことかって、まあ、そのクレル氏の方に文句が来たんですよね。で、まあ、担当者の人がこぼしてるんですけど、でよく聞いてみたらそっちの家を片付けないとその家に行けないらしいんですよ、道が狭いから、ね、だから仕方なくそっちを先にやったんだけど、まあこの人はもう怒りが収まらずにですね、このセンターの方に来てもうわわわわわ言ってました。だからまあ皆さんね、心穏やかに言えば難しいかもしれないけども、お互いここでいがみ合っても進まんけねみたいなことをなだめながらね、父としてなかなか進まない復旧の支援をやってるというところですね。ただ広島からボランティアに行こうと思っても、ご存知のようにそのクレセンが止まってますから行けないですよね。で車で行ったら、多分ラッシュアワーの時に行ったら車で行くの3時間ぐらいかかるんで、着いた頃にはボランティア終わっとるみたいなことになりますから、僕もクレを何度かずっと往復してるんですけど、だいたい9時、夜の9時過ぎてから行ってます、ね、それだったらスースー行くもんですから、昼間はもうよほどのことがない限り動かないですね、まあ、そういうようなことで、来週の礼拝の時にはもうちょっと写真とかもお見せして、まあ、実際にこういう支援をやってるっていうようなことを皆さんに紹介をして、またさらに捧げていただいたり祈っていただきたいなとは思ってますけども、ということで今週も、多分火曜日と水曜日に行こうかなと思ってますが、行きたいという方はぜひこのボランティアセンターに電話するから私の方に連絡していただいたら、何かやることあると思いますのでよろしくお願いします。はい、ということで、今日またこの黙示録のお話に戻りたいと思うんですけども、戻るというか、まあ続きですが、今日はですね、なんかヤクザ映画みたいなタイトルなんですよ、女と竜っていう、でも本当にこの通りの話なんです、で今日の話はこの、黙示録の終末についての予言というか黙示、封印を解きながらね、封印が解かれながらいろんな出来事が起こるっていうのが7つあって、それが今度ラッパが吹かれていろんな出来事があるっていうのがあって、その後に挿入されているいくつかのお話の一つなんですけども、サタンについての話なんですね。で僕考えてみたら、講談からサタンの話なんかしたことないんですよ、まあ、たまになんか時々面白おかしく出てくる登場人物の一人なんですけど、今日はその非常にこうサタンをフィーチャーした話で、サタンも喜んでるかなと、やっと俺のことを話してくれるかなと思って喜んでるかと思いますが、非常に分かりやすいですね。この黙示の話なんだけども、サタンについてはよく分かるという、そういう不思議なところであります。では、女と竜行きたいと思いますね、インターネットでこれ見た人はどう思うのかなと思うんですけど、ヨハネの黙示録の第12章です。聖書をお持ちの方はどうぞ開いて目で追ってみてください。また天に大きな印が現れた。一人の女が身に太陽をまとい、 月を足の下にし、頭には12の星の冠をかぶっていた。女は身ごもっていたが、子を産む痛みと苦しみのために叫んでいた。またもう一つの印が天に現れた。見よ、火のように赤い大きな竜である。これには7つの頭と10本の角があって、その頭に7つの冠をかぶっていた。竜の尾は天の星の3分の1を吐き寄せて地上に投げつけた。そして竜は子を産もうとしている女の前に立ちはだかり、産んだらその子を食べてしまおうとしていた。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖で全ての国民を治めることになっていた。子は神のもとへ、その玉座へ引き上げられた。女は荒れ野へ逃げ込んだ。そこには女が1260日の間養われるように神の用意された場所があった。さて、天で戦いが起こった。ミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだのである。竜とその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らの居場所がなくなった。この巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わすものは投げ落とされた。地上に投げ落とされたのである。その使いたちももろともに投げ落とされた。私は天で大きな声が次のように言うのを聞いた。今や我々の神の救いと力と支配が現れた。神のメシアの権威が現れた。我々の兄弟たちを告発する者、昼も夜も我々の神の御前で彼らを告発する者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。このゆえに諸々の天とその中に住む者たちを喜べ、地と海とは不幸である。悪魔は怒りに燃えてお前たちのところへ下っていった。残された時が少ないのを知ったからである。竜は自分が地上へ投げ落とされたと分かると、男の子を産んだ女の後を追った。しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられた。荒れ野にある自分の場所へ飛んでいくためである。女はここで蛇から逃れて1年、その後2年、またその後半年の間養われることになっていた。蛇は口から川のように水を女の後ろに吐き出して女を押し流そうとした。しかし大地は女を助け、口を開けて竜が口から吐き出した川を飲み干した。竜は女に対して激しく怒り、その子孫の残りの者たち、すなわち神の掟を守り、イエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出て行った。そして竜は海辺の砂の上に立った。以上ですね。まさに女と竜の話なんです、ここは。最初に、天に大きな印が現れたということで、一人の女と、そして、赤い大きな竜が登場します。もちろんこれは象徴的な生き物でありまして、その一人の女というのはおそらくイスラエルを表しています。イスラエル民族を象徴している。で、大きな赤い竜というのはこの辺りも出てきますけど、サタンを象徴している生き物でありまして、で、この女の方はですね、なぜイスラエルと言えるかというと、月を、太陽をまとい、月を足の下にし、頭には12の星の冠をかぶっていたと書いてあるんですね。太陽と月と星、これは聖書をよくご存じの方は あれだなと思われると思うんですけど、創世記のヨセフ物語の中でね、ヨセフが自分の両親や兄弟たちのことをこの太陽、月、星とその夢の中で見るっていう、あのストーリーがありますけども、そのこととおそらく関連していると思うんですが、イスラエルの民族のことを表している。で、このイスラエル民族が身ごもっていて、女が身ごもっていて子を産もうとしているんですね。子供を産もうとしている。 でこの子供っていうのはこの後で読んだら分かるように、これはメシア、つまりイエス・キリストのことなんですね。イエス・キリストをまあ生み出そうとしてるんだけども、その前に苦しんでるわけです。確かにイスラエルの歴史を見ると、イエス様が誕生される前の時代というのはユダヤ人にとっては非常に苦しい時代ですね。まあ、バビロン捕囚があったり、その後帰ってきてもギリシャやローマに攻められ占領されたりしてですね、苦しい時代を過ごしています。でもその苦しい時代が終わって、まあ、メシアが、まあ、終わってというか苦しい時代の中で、さなかでメシアは誕生するんですけども、この一方で竜ですね、この竜は7つの頭、10本の角、7つの冠をかぶっていると。だからなんか皆さんご存知ないですかね、ウルトラマンの怪獣かなんかでね、キングギドラっていうのがいるんですよ。知ってます？知らないですかね。こう頭がいっぱいある竜なんですよ。多分これを見てね作ったんじゃないかと思うんですけどキングギドラ、まさにキングギドラなんですけど、赤いんですよね、しかもね。でもその7つの頭と10本の角と、だから頭が7つと角が10本だとどういう配列かなとか、まあ、あんまり詳しいことが細かく考えるとしょうがないんですけども、これはだからこの、まあ、サタンを象徴している生き物の、まあ、性質を表しているんですね。頭がたくさんあるっていうのはそれだけ知恵があるということだし、まあ、角があるっていうのはそこだそれだけ力があるということだし、あるいは冠があるっていうのはその権威というか支配を表している。でしかも、尾っぽでですね、天の星の3分の1を吐き寄せて地上に投げつけることができる。これは封印の出来事やラッパの出来事の中にもあったね、星が地に落ちるとかそういうことと同じようなことで、つまりサタンもそういうことができるぐらいの力を持っているということなんですね。でこの子を産もうとしている女とサタンが出てくる、女と竜話です、ね、で、竜はですね、この生まれてくる子供を食べようとしているわけです、ね、当然女が産むのはメシアであるということを知ってますから、メシアが生まれてしまうと自分たちの身に大変なことが起こるっていうことを、サタンは気づいているので、生まれたら食べてやろうとしているわけですね、うん。まあ、これはちょうどイエス様が生まれになった後ね、ヘロデ大王がベツレヘム周辺で生まれた2歳以下の男の子を、まあ、虐殺しましたよね。なんかあの話を想像させますね。でも結局メシアは殺されることなく、その後交渉外に入り十字架にかかって救いを完成し、3日目によみがえって天に帰られるわけです。で黙示録にはそのイエス様の交渉外とか受難とかその復活の話は一切ここには書いてないです。だから子供は生まれてすぐ天に帰っちゃうんです ね。そこは割愛してるわけです、その部分は。で、まあ、一方でそのちょっと飛ばしましたけども、この生まれてくる男の子は鉄の杖で全ての国の民を治めることになっていたと書いてありますね。鉄の杖で、世界を支配する、これは詩編にねこの予言の言葉があるんです。2編だったと思いますけども、でこれは鉄の杖っていうからなんか暴力的なものすごい丈夫な杖で殴るっていうような感じします。そういうことじゃありません。これはまあ歪むことのない杖っていうことで、杖っていうのはですね、神の正義とか真理を表すんですよ。つまりその曲がることのない歪むことのない真理で世界を支配される、まさにイエス・キリストはそのためにお生まれになった、そのために救いを完成されたわけですけども、そのようにして男の子、まあ、メシアは生まれたと。で竜はこの子を食べてしまおうと思ったんだけども、それに失敗をするんですね、うん。でこの子は神のもとへ、その玉座へ引き上げられたと。地上での食材の技を完成して3日目によみがえり、40日この地上を歩まれて天に帰られましたね。そして聖書に書いてあるように父なる神の右に座されたと。でこのメシアがキリストがですね、イエス・キリストが父なる神の右に座されたっていうのは、私たちからするとああそうですかって感じするんですけど、実は非常に大きな意味を持ってるんですね。それは 神の救いを完成したっていう意味を表しているわけです。メシアが人となって地上に来て人間の罪をあがなってくださった、その完成した結末が父なる神の右に座しているということなんです。イエス様があそこにいらっしゃるということはもう人類の罪は許されたっていうことを表しているんですね。まあ疲れて家に帰ったって感じじゃないんですよ、うん、そういう意味でこれ一つのまあ象徴ですから。で、まあ、天に帰ってしまったわけですね。で女は荒れ野へ逃げていくんですけども、そこで神様がこの女を養われるんですね。竜の攻撃から守って、女をこの荒れ野で養われる。でこの女を荒れ野で養うっていうのはまあ、これはまあくまでも推測ですけども、イスラエルの民はイエス様がお生まれになってそして天に帰られた後約30年後に国を失うんですね。紀元70年にエルサレムが陥落してイスラエル人は本当の意味で国を失います。世界中に散らされていく。でもその後イスラエル人は後も影も形もなくなったわけじゃないですよね。その後2000年経ってもイスラエル民族はこう保たれてる、なんかそういうことをこれ象徴している気がします。で、男の子は天に帰ります。女はどこかで保たれてます。で竜はどうしたかというと、この男の子を滅ぼすべく今度天に上がるんですよ。でどうもこの辺の話を読んでると、この頃までは、竜はですね、まあ、サタンは天と地と自由に行き来している感じです。あるいは天にも居場所がある。でこれこの後を読むと分かるんですけども、サタンは、例えば旧約聖書のヨブ記なんかを見るとこの神様に、ヨブのことを訴えたりしてますよね。だから確かに天でも居場所があるんですね。でこの男の子を追っかけて天に行くんですけども、今度そこで天使が待ち構えてるんですよ。なんかファンタジー小説みたいな感じですよね。ミカエルですよ、ミカエル、天使長ミカエルがですね、この部下と共に待ち構えてこの登ってくる竜とその手下と戦うんですよ。どんなでしょうね。ぜひ僕この12章はね、ろう者の人に劇をやってもらいたいですね。これ劇で表したら面白いと思うんですけどね。まあなかなか大変かもしれませんが、まあそれはそれとして、で結局サタンは負けるんですね。竜は負けるんです。でそれだけじゃなくて地に投げ落とされるんです。もうその天での居場所を失うんですね。でここにあるようにこの巨大な竜、いろんな名前がここに挙げてありますよね。この巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わすものは投げ落とされたと。まあ、我々悪魔とかサタンとかいろいろ呼んでますけど、まあ、同じものなんですね。でそれが全人類を惑わしているわけですけども、天での居場所を失って地に投げ落とされたと。だからもしこれがその本当に時間的に正しい話をしているんだとしたら、イエス様が昇天された後サタンがそれを追っかけて天に行ってミカエル軍団にやられて地に落ちたということなんですね。まあ、天での居場所がなくなって、でパウロによるとこのサタンのことをパウロは空中の剣を持つ者と言って、このまさに今この世界を支配していると言ってるんですね。サタンはそのかつては、神様に人間を告発するっていう役割だったんだけども、今はもうこの地球を支配する形で人間に影響を与えているということなのかもしれません。でちょっと言った話に戻りますけど、この10節にですね、このサタンのことについて、我々の兄弟たちを告発する者、昼も夜も我々の神の御前で彼らを告発する者だったと書いてあるんです。昼も夜も告発してたんですね、サタンは。ヨブのストーリーね、ヨブは金持ちで子供もたくさんいて、でも神様を恐れてたと。それに対してサタンが、神様あなたがヨブを守ってるからヨブはあなたのことを恐れてるんじゃないですか。 彼の財産全部取っちゃったらどうなるか分かりませんよ、じゃあいいぞ やりなさいって全部の財産を取った。でもヨブは神様を呪わなかった。いやいや神様、ヨブは健康だからあなたを呪わないんですよ、じゃあいいよやりなさいって言ってヨブは全身おできになって苦しむ。そのこう神様に、ヨブのことをあれこれ言ったのがサタンですよね。そうやってこう人間をこう惑わしたりつまずかせたり、あるいはその人間の罪深さを神に告発するということをサタンはやってたんですけども、それをもう天での場所を失ってそれができなくなるんですね。でそれはですね、このもちろん天上の居場所がなくなったということもあるんですけども、同時に父なる神の右にこのメシアが座しておられるというのは大きいわけですよ。イエス・キリストが座しておられますから、サタンがいくら告発してもですね、いや私はあの人のために十字架にかかって死んだ7人の罪を許されてるんだと言えばですね、サタンは手出しのしようがないわけですね。でこのサタンが地上に投げ落とされた時に天上で賛美が起こってます。賛美が起こって、その時の賛美は、今や我々の神の救いと力と支配が現れた、神のメシアの権威が現れた、我々の兄弟たちを告発する者が投げ落とされたからであると。神の救いと力と支配がここで現実のものになった。メシアイエス・キリストが十字架にかかって死んで贖いを完成してくださったから、神の支配が、ね、これは神の国によってこの地上に今から広がっていくんだと、メシアの権威が現れたって天上で喜んでるんですね。でサタンは地上にまた地上に降りてきて、そして、初代教会の頃にはそのクリスチャンたち教会を迫害しましたね。そして多くの人が命を失うんですけども、しかしそのことについては、彼らはその信仰を守り抜いたと、そのこともここで歌われて、ております。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝ったと書いてある。彼らは死に至るまで命を失わなかったと。でこの家に諸々の天とその中に住む者たちを喜べ、天にいる人たち喜べ、天にいる人たちもう、ね、サタンは天の居場所がなくなったし、サタンはいよいよもう地に投げ落とされたから喜びなさいと言ってる。一方で地と海とは不幸である、悪魔は怒りに燃えてお前たちのところへ下っていった、残された時が少ないのを知ったからである。天はもうサタンは何もできなくなったけども、地はですね、サタンが激しく怒って今度必死になってるわけですね。だから地と土地ね、地と海とは不幸だと、怒りに燃えてお前たちのところに行ったと。でこの辺りっていうのはつまり、教会が始まってからのこれまでの期間というかね、週末までの様子を物語ってるんじゃないかと思うんですね。つまり、竜、サタンは地上にやってきて、地上を支配して、もういよいよ神様に従う者たちを攻撃をしていると。でさらにその話がその続きにあって、地上に落とされた竜がですね、女を覆うんですね。あ、まだ女の話がまた出てくるんですけども、女はメシアが生まれた後一旦このかくまわれてたって話があるんですよね。でもここでまた竜が女を覆うわけです。でこの時にはその女って言われているものが象徴しているのはイスラエルの民族だけではなくなっているんですね。いわゆる霊のイスラエルである教会全体を ここでは女という言葉が表しているように思います。イエス・キリストが生まれるまではイスラエルの民族としてのイスラエル、でもイスラエルが生まれた後は今度は霊のイスラエルですね、神の民としての霊のイスラエルのことがこの女という言葉によって表されていると思いますけれども、で女は荒野に逃げて3年半養われたと。 でまた今度は教会に対してサタンは攻撃をしているわけですけども、神様はこの女に大きなワシの翼を与えて、まあ自由にこの飛び回れるような、また荒野に行ってそこで休むことができるように、あるいはサタンがですねこの教会を押し流そうとして水を吐き出したと、女を押し流そうとした。しかし大地は女を助け口を開けて、竜が口から吐き出した川を飲み干したと。だから、神様がさまざまな方法で女をですね、まあ、教会を守られるっていうことがこのお話じゃないかと思うんですね。でも確かに教会は誕生以来ですね、さまざまなやり方でサタンによって攻撃を受け続けていますよね。もちろん直接的な迫害もあれば、この国やあるいは先進国においては富とかあるいは情報とか、そういう方法で教会は攻撃を受けている、受け続けてますよね。でもそれでも神様が守ってくださっているので、今教会はこの世界の中で存在し続けていられるんだと思います。でも最後の最後にですね、こう書いてあります。竜は女に対して激しく怒り、その子孫の残りの者たち、すなわち神の掟を守りイエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出ていった。女に対して激しく怒る、ね、教会に対して激しく怒る、その子孫の残りの者たちって書いてあるんですね。この子孫の残りの者たちって表現は、まあ、黙示録に独特の表現で、おそらくこれは終末期におけるクリスチャンたち、あるいは教会を表しているんだと思います。だこの部分ではもう最終的に終末に、なりまして、もうサタンは時が短くなっているのを知ってますから、神の掟を守りイエスの教えを守り通している者たちと戦おうとして出ていくわけです。で、彼らを迫害し、彼らを亡き者にしようとして、これからサタンは必死になって、激しく攻撃してきますよと、激しく攻撃しますよっていう、そういう話なんですね。まあ以上がこの12章の話なんですけれども、ちょっと分かりやすくか分かりにくか分かりませんが、ちょっと表にするとですね、本当は私これあの指人形かなんか作って竜と女とメシアとなんかこう天使とかでやろうかと思ったんですけど、とてもうまくできそうにないんでやめたんですが、誰か指人形を作ってくれたらやるかもしれませんけどもまあここに出てくるのはその竜ですよね、サタン、それからまあメシアとでイスラエル、まあ、女ですけども、あのでまあいくつかのステージがあって、メシアが誕生するまで、誕生してそしてメシアが昇天され天に変えられた、でその後で終末と、そういうあのステージに分かれていると思うんですけども、そもそもメシアが誕生するまでは竜は天にも居場所があった、で告発するものだったんですね。サタンは天にも居場所があって人間を告発してた。でイスラエル民族はメシアを生み出さなければならないということで、まあいろいろ苦労して、大変な時も過ごすんですけども、最終的にまあ、マリアを通してですがイエス様がお生まれになる、メシアがお生まれになった。でメシアが誕生した時には竜はこのメシアを何とか殺そうとしました。でももちろんそれは失敗に終わるわけですよね。メシアは誕生し受難と復活をなさいました。で、イスラエルはその後国を追われますけども、神様によってかくまわれます。でメシアが昇天したところで竜もメシアを追って天に上がっていくわけですね。メシアを亡き者にしようと。でもそこで天使軍団が待ち構えていて、サタンを打ち破ってサタンは地に落とされたと。で、まあ、一方でこのメシアが天にお帰りになった後、いわゆるイスラエルっていうのはイスラエル民族から、霊のイスラエル、例の神の家族である教会というものにこの役割がね、この担う人たちがこう変わっていくわけですけども、 でその後竜はどうなったかというと地に落とされてますから、この世界を支配して私たちは教会をさまざまな方法で攻撃していると。でも主はこれを守ってくださっているんですね。わしの翼を与えたり、あるいはその血が口を開けて水を飲み込んだりして、私たちを守ってくださっている。でいよいよ週末になるとですね、もう時がほとんどなくなるということで、サタンは必死になって、教会を攻撃し、主に従う人たちを攻撃してくると。でなんでこの12章でこの話が書いてあるかというとですね、これから13章以降竜が大活躍なんですよ。言葉変ですけど、で前にも言いましたけども、この終末っていうのは神様が人類に与えられた最後の悔い改めの時なんですね。人類に与えられる最後の悔い改めの時です。さまざまな、人間にとっては本当に苦しい時期でしょう。戦いがあったり天変地異があったりね、そういうことがもう毎日のように繰り返されて社会の秩序を失われて混乱していく。で一方でですね、サタンはもうこの終末が終わると自分は滅ぼされる、最終的にもう完全に滅ぼされるっていうことを分かっているので、必死でこの一人でも神様のもとに行かないようにするわけですよ。でその話がこのあと13章で出てくるんです。でその最後に一生懸命になるサタンのこれまでの経緯というか、なぜ最後にサタンがこんなに一生懸命になるのかっていうと、こういうことがあるんですよっていうのがこの12章で語られているわけです。でもまあ、今お読みしてだいぶお分かりいただけたと思いますけれども、そのこれまでもサタンはさまざまな方法の形で、神とまた人との関わりの中にあってですね、いろんなことを、まあ、成してきたということを、またいろんな経緯があって今に至っているということが分かっていただけたんじゃないかなと思います。まあ、ということでですね、サタンは私たち以上に時がないということを知ってます。人間は時がないっていうことをあんまり、これだけ言ってもまあまだ大丈夫だとみんな思ってます、まあまだまだね、わしが生きてるら大丈夫じゃなくてみんな思ってるわけですよね。サタンは知ってるんですよね、もう時がないっていうのは。だから必死なんです。個人的にも、あるいは教会に対しても、地域に対しても、さまざまな、もともと7つの頭のある10本の角を持っている7つの冠をかぶったものですから、ずる賢くてね、力があって、そしてしつこいわけですよ。だからこのサタンの最後の攻撃に対して私たちはどう立ち向かっていくか。もちろん一人一人の信仰もしっかり持たなきゃいけないし、そして、まあ、教会もね、それに対する防備というか守りをしっかり固めなきゃいけない。そして私たちお互いに、祈り合ってこのサタンの攻撃に対し立ち向かっていかなきゃいけないということをですね、改めてこのサタン、まあ、竜と女の話を読むときに我々は教えられるわけであります。お祈りしましょう。天のお父様、大きな災害がこの地域を襲って、今も多くの方々が苦しんでおりますことをまず覚えて、あなたからの助けと慰めを祈るものであります。また今も激しく雨が降っておりますけれども、どうぞ主を憐れんでくださって、この地域の人たちを支えてくださるようにお願いをいたします。そして何よりも神様、あなたの時が近いことを、どうか人々の心の目をあなたが開いてくださって、悟る力が与えられるように、また人間の愚かさや小ささを知ることができるように、そして天地万物をお作りになった神を崇め恐れる思いが与えられますように心からお願いをいたします。一方でサタンは働く時間の短いことを覚えて怒りに燃え激しく攻撃してまいります。知恵を用い、力を用いて人々を惑わし、 あなたから引き離そうとしている。また教会に対しても攻撃に手を緩めることがありません。神様、今日この御言葉をいただいたことをありがとうございます。どうぞまず一人一人しっかりと隙を作ることがないように、神様、私たちは自らの問題で時に頭を抱え混乱し、大切なことを失いがちなものでありますが、どうぞ今こそ本当に信仰の原点に立ち返って、許し合い、愛し合い、祈り合い、支え合っていく兄弟姉妹とし、教会として力強く立ち上がっていくことができますように心からお願いいたします。どうぞ週末に向かう一日一日、本当に私たちは何が起こるかわからない中におりますけれども、主と共にしっかりと目を覚まして歩んでいくことができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。